私たちは先週聖霊降臨日ペンテコステの礼拝を捧げることができました。でこの1週間そういうわけで、皆さんが毎日使っていらっしゃるこの聖書日課、旧約の方はですね毎日違ってました。民数記、サムエル記上、エゼキエル書、ミカ書、イザヤ書、エレミア書、これらはみんなこの聖霊の働きについて述べられているところであります。でそれを通して私もこの1週間本当にいろいろと教えられ、聖霊に満たされるってことがこういうことなのかなという思いをさせられた1週間であります。この聖霊の導きによって示された神様の御心が、どのように展開していくのか、私なりに祈りながら神様の前に立ち続けたいと思っております。で今日は、子供の日、花の日として今ここにあるようにお花が捧げられて、そして礼拝後、ご病気の方、しばらく教会へ来れない方たちを、訪問してこの花をお渡ししたいと願っております。で、聖霊降臨日の週です。聖霊の結ぶ実は愛であり、喜びであり、平和であるとガラテヤ書の御書に言われております。どうぞ聖霊に満たされて、喜びを持って、愛を持ってですね、私たちは門番できたらいいなと思うし、また行けなくてもこのお花を整えるときにそういう愛と喜びを持って奉仕していきたいと思います。さて今日は神のことをする聖霊について少し見言葉に聞こうとしております。で神のことを呼ばれると皆さんは躊躇なさるんじゃないかなと思います。あなたは神の子ですよって言われたときに、私本当に神の子になれるかしらってまず思うんじゃないかと思います。で、そういうぐらいに思うのは、一つは神の子っていうのは御子イエス様がクリスマスにお生まれになって、神が私たち人間として神の子としてお誕生くださった。普通神の子っていうと私たちは御子イエス様のことを思い起こします。しかしまたそれだけに私たちは本当に自分が神の子と呼ばれた時に本当にイエス様のように歩まれるだろうかといって、自分の信仰生活の自己点検が始まるんじゃないかなと思います。そしてやっぱり私はとても神の子になれそうはないわと思ったりするかもしれません。しかし今日のところでは神の子とする聖霊の働きということが示されておりますので、私たちにとって神の子として立つということがどういうことかを今日の御言葉を通して、聞いてまいりたいと思います。で今日読んでいただいた今日は12節ですが、実は今日のところの、聖霊によって神の子とされるということが、これはここの箇所の結論みたいなところであって、その前に1節から11節まではですね、何故に私たちは神の子と呼ばれるのかということがここに記されているんです。特にこの5節から8節には、肉に従って歩む者と霊に従って歩む者ということが対比されて語られているわけなんですね。先ほど自分は本当に神の子にとして呼ばれるにふさわしいものかなって自己点検するってことは、やはり私たちは肉に従って歩む者としての自己点検をし始めるんではないかなと思います。そこでこの肉に従って歩むものっていうのはどういうことか、そのことをまず考えてみたいと思います。 旧約聖書の一章に27節でしょうか、神は私たちを27節か28節、神の形として作られたと記されています。この神の形っていうのは、神様、目に見えない神様と霊的な対話ができる、そういう霊的に生きるものとして作られたということなんです。ところが二章の方へ行きますと、三章入ってでしょうか、アダムとエヴァが出てきます。女の話が出てきますね。で、神様はこのエデンの園の中央に、エデンの園にたくさん この食べ物があって、どの木から取っても食べてもいいよ、ただしこの善悪の知識を知る木からだけは決して食べてはならない、それを食べると必ず死んでしまうということをおっしゃっておられました。で、それに対して蛇が出てきて、サタンとして女にですね、神様がどの木からも食べてはいけないとおっしゃったんですかって言ったら、女は、いいえ、どの木から取っても食べてもいいんです。だけれど、園の中央にあるこの木には、食べてはならない、触ってはならない、死んでしまうからと言われておりますって言うと、蛇は、いや、決して死ぬことはない、と言い、そして、それを食べるとあなたは、神のように賢く、善悪を知るものとなるから、食べるなって言われてんだよ、と言うんです。そう言われて、その実を見てみると、いかにも美味しそうで、それを食べると、神様のように、善悪を知るものとなって賢くなるんじゃないか、と思わせられて、とうとう女はそれを取って食べてしまいました。そしてそれをまた、男、アダムにもあげました。二人とも食べると、目が開けて裸であることが分かり、恥ずかしくなって、イチジクの葉っぱでこれ腰を折ったと。それでまた、神様が歩いて来られる音が聞こえたので、怖くなって、この間に隠れてしまった、とも言われる。で、神様は、どこにいるのか、と問いかけるんですが、私は、恐ろしくて裸ですから、かぶれてますって言うと、神様は、誰が裸であることを教えたのか。あなたは食べてはならないものを食べてしまったのかって言うと、女、男は、いや、あなたが一緒にしてくださった、あの女が私に与えたから食べたんです。で、神様はその女の人に、お前は何ていうことしたのかって言うと、いや、蛇が私を騙したから食べてしまったんです。責任転換。まあ、そういうわけで、神様が食べてはならない善悪の知識の木を食べてしまった。結果的に、目が開けてどうなったかというと、神様を避けるようになった。そして、神様を避けるってことは神様に聞かなくなってしまったんです。で、神様に聞かなくなるってことは、結局それが罪の根本になるわけなんですね。以来、人間は、この自分はもう神様のように善悪を知るものとなって、と思い込んでしまって、そしてもう神様に聞かなくなってしまった。自分の考えが絶対だっていうふうになって、自分中心に生きる姿。これが、ここで言われている、肉に従って歩む者の姿なんですね。神様に聞かないで、自分の考えと自分の力で生きるようになってしまった。そういうものは、神様から差し出された、旧約の律法の教え、旧約の律法の教えは、本来は人間一人一人が正しく命に生きるものとして導くための掟だったわけなんです。だけど、自分中心に考え、人間中心に考えてしまう者にとって、 神様の御言葉に聞き従えなくなってしまった。これが私たち人間の姿なんです。そこで神様はこういう私たちのために今日のところでこの言われている言葉がありますが、三節、肉の弱さのために律法がなし得なかったことを神は果たしてくださったのです。どういう具合に果たしてくださったかというと、つまり罪を取り除くために私たちが神様に聞き従わなくなってしまった、その罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、これはクリスマスの出来事なんですね。罪深い肉と同じ姿、私たち人間の姿でこの世に生まれさせてくださった。でパウロは、このことを、フィリピの手紙でこういう具合にも言っております。フィリピ2章の6節に、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることを固執しようと思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じ姿ものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このようにしてキリストは神の形であったけれども身分でありながら神と等しいものであることを引っ越しさらないで、私たち人間と同じ姿になってくださった。まあ、今日のところではこの、御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、でこのことを、まあ、ヘブライ人への手紙の4章ではこういう具合に言っています。15節に、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に現れたんです。私たち罪深い人間と同じ姿にイエス様が来られたけど、しかし罪を、まあ、犯されなかった、そういうお方としてこの世に来てくださったわけなんですね。でこのキリストがこの今日のところで、このこう、まあ、今のところの罪なと、その肉において罪を罪として処断された。人間キリストを通してですね、人間の罪を処断された。これはどういうことかというと、旧約聖書、新明記やあるいはなどで記してあるんですが、私たち人間が罪を犯、神様に背いて罪を犯した場合、神様に罪を犯したらもう死でしかない。だけれど私たちを犯した罪を許してたもらうために、傷のない子羊を神様に捧げて、私の身代わりに捧げますから、どうか私を許してくださいと言って、この許される。で大祭司っていうのはそういう人間の罪の許し のための子羊の犠牲を取り扱うお仕事なんですが、その大祭司すら年に一回はそのようにして自分自身のために子羊を神様に捧げて、この自分の罪を清める。これがこの人間の罪の許された方がこの旧約聖書を示された。罪ないお方のイエス様が全人類の罪を背負って、どうぞ人々を許してあげてくださいと祈りつつ、その犠牲の死を遂げられたのが十字架なんです。それがここで言われているこの肉において罪を罪として処断された。 罪なきイエス様ご自身を十字架に人間としてご自身を捧げられ、そして全人類の罪の許しのために父よ彼らを許してあげてください、彼らは何をしているか知らないのですと取り出しながら死んでいかれた。このことによってこの罪が処断された。だからこの8章1節に従って、今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。さて、神の子と言われることに私たちは躊躇を覚えて、自分の生き方の自己点検が始まるんじゃないかと言いましたが、しかしイエス・キリストを信じる者、ここではイエス・キリストを信じて結ばれているものは、あのキリストの十字架の捧げ物によって罪なきお方が私たち人間の罪のために死んでくださったということによって、そこで罪が処断された。もう私たちの罪が許されて、罪がには定められませんということなんですね。その時に私たちは初めて霊に従って歩むものとされるということです。霊に従って歩むものとされていく、聖霊がイエスはキリストだと信じて歩むものに聖霊が下ってください。で、9節から11節にこういうふうに書いてあります。今日のところ、神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配に下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属しません。で、10節、キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。で、11節、もしイエスを死者の中から復活させた方の霊が、イエス様を死者の中から復活させた方というのは神様です。神様の霊があなた方の死に宿っているなら、今日準備していて気づいたことがあるんです。九節、十節、十節は、三位一体の神様が言われているんです。最初に神の霊、聖霊があなた方のうちに宿っている感じ。それから十節、キリストがあなた方のうちにおられるならば。そして十一節では、イエスを死者の中から復活させた方、すなわち神様の霊があなた方のうちに宿っている。だから、イエスはキリストだって信じてキリストに結ばれたものに、神様が三位一体、聖霊として、御子として、また父なる神様として私たちのうちに宿って働いてください。ということがここで、そしてそのことによって、あなた方の死ぬはずの体も生かしてください。もう罪のままならば私たちは滅んでしまうしかありません。でも聖霊が、イエス様が、神様が私たちのうちに宿ってくださるならば、滅ぶべき私たちの体も生かして神様の御用に栄光のために用いてくださってる。そして14節の方へ行きますと、その神の霊によって導かれた者は皆神の子です。で、ある仲介書をちょっと調べましたら、神の霊に導かれた者は神の養子とされるんです。養子っていうのは、直接ね、その親から生まれなくても、まあ、もらい子としてこの養子になって親子関係ができる。イエス様は直接死なる神様と御子イエス様の関係かもしれない。私たちはちょっと間接的に非造物として生まれますから。でも精霊、神の精霊に導かれた皆は神の子ですというのは、いわゆる 私たちを神の子として養子にされる。そういう感じで考えると少しはですね、ちょっと納得いくのかな。イエス様そのもので、神の子イエス様と全く同じようになるっていうことはできないけれど、でも私たちは養子としてイエス様のと一緒に神の子として兄弟とされるんだっていう具合に受け止めることができるんじゃないかなと思いますね。で、13節いくと、5節ですか、あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる例、奴隷というのは罪の奴隷なんです。よく聖書の中に奴隷からの解放、私たち、それは罪の奴隷、罪の支配下に置かれている私たちが、キリストの十字架の贖いによって、その罪の関係から解放される。そして、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちは、アッパ父よと呼ぶのです。この霊こそが私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。私、青年時代、インマネル教派の兄弟と一緒に学んだり生活をしたことあるんですが、インマネルの人は聖霊、すごく聖霊を強調するんですね。で、よく、草さんあなたは救われていることを何によって証明できますかとか、あなたは聖霊体験したことありますかということを言われて、日本キリスト教団に育った私ですから、あんまりそういう聖霊のことを言わない教会で育ちましたから、戸惑いました。でもそのうちに、ただ戸惑うだけじゃなくて、本当に私は救われてるんだろうかって悩んだこともあるんです。でも聖書をよく読んできますと、私たちに聖霊が働いてください。その聖霊によって私たちは、まず第一コリント12章3節に、聖霊によらなければ誰もイエスは主と告白することはできない。だからイエス様がキリスト救い主だと信じることができるのは、やはり聖霊の導きっていうんだ。で、今日のところでは、その聖霊の働きによって、目に見えない神様のことを、アッパ父よ、天のお父様、呼ぶことができる。そういう具合だわ。しかも、私たちが神の子供であることを、誰が証明してくれるか、今日のところでは、私たちの霊、と一緒になって聖霊が証ししてくれた。私は、それ以来、その、青年期の、その、信仰の友達から問われたことに対して、はっきりと確信を持つことができました。まあ、聖霊体験っていうと、何かなんか特別な、信仰的な体験を言うのかもしれませんが、でも、一番の私たちにとっての聖霊体験は、イエスはキリストであると信じることができる。これは聖霊の導き。もしくは、アッバ父よ、天のお父さんって呼ぶことができる。だから、日本キリスト教団のような、あんまり聖霊を強調しないような教会に育った人でも、私は聖霊が働いてくださいますよ。なぜかというと、あなたはイエスはキリストだと信じてるでしょ。はい。あなたは神様の子、天のお父さんと呼んで祈ってるでしょ。はい。それが聖霊の働きですよ。これは私の考えじゃなくて、ちゃんと聖書が示していることなんです。だからどうぞ皆さん、まあ、いろんな教派の違う人から、あなたは聖霊体験を受けてますかとかね、言われたら、あんまり不安にならないで、はい。聖霊の働きをいただいてきます。イエス様がキリストだと告白できます。そして、アッバ父よ、天のお父さんということができます。何よりも、聖霊なる神様が私を神の子としてくださっている。 それを証ししてくださると聖書は言ってます。この3つのことがちゃんと自分の信仰の確信として握っていれば大丈夫なんじゃないかなと思います。どうぞ、私たちは、でもう一つは、まあ、以前からよく言っています聖霊のことを聖霊って呼ぶんじゃなくして、父なる神様、イエス様って呼ぶように聖霊様って呼んでみてはどうでしょうか。そうするともっともっと聖霊なる神様が自分の身近に感じれるようになるかなと思います。なかなか慣れてないとみんなの前で聖霊様って祈れませんけど、でも一人だったらね、一人に神様と向き合って聖霊様って言って呼んで、それが慣れるとみんなの前でも聖霊様どうぞお導きくださいって言って祈っていくことができるようになるかもしれません。まあ、そのように私たちにとって聖霊なる神様はとっても大事な大事なお方として今私たちの傍らにいつもいてください。ヨハネ福音書14章では助け主弁護者として永遠にあなた方と一緒にいてくださる霊だと書いてあります。イエス様がおっしゃっています。だから聖霊なる神様、聖霊様が永遠に私と一緒にいてくださる、そのことを私たちは感謝し喜んでまた新しい習慣を歩んでまいりたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたは今日この聖書を通して本当に私たちは自分中心で罪深いもので御心に備えものでありましたが、御子イエス様が私たち罪人と同じ形でこのクリスマスにお生まれになる、神様に罪を犯されなかったその清いご自身をもって全人類の罪の犠牲の捧げ物としてご自身を捧げてくださったことを今示されました。感謝です。ですからそのイエス・キリストを結びつくものは誰でももはや罪に定められることはないとあります。そしてそれだけではなく神様の霊、聖霊様が私たちと中に宿ってください、そして導いてください。何よりも神の子として、そしてアブは父よと神様をお呼びするものとさせてくださっていることを今日確認できました。どうぞこの一週間も聖霊なる神様がいつも共にいてくださることを信じて感謝と喜びの生活をすることができるようにしてください。今日礼拝後しばらく教会に来れない方や病気の方たちを懇願してお花を届けようとしております。あなたは聖霊によって私たちに愛を満たし、また喜びを満たしてくださっております。いただいた愛と喜びを持ってこのその兄弟姉妹たちを懇願することができますように、あなたが助け導いてください。神様、新しい週間もどうぞ私たちを守ってください。またウクライナの方ではだんだん報じられることが紙面が小さくなってきましたが、でもまだまだウクライナの多くの人たちが犠牲になって命を犠牲しております。早くこの戦争が止むことができるようにあなたが導き助けてくださいますように心からお願いいたします。今もまた、新型コロナウイルスのまた感染状況が収拾はしておりません。どうぞ少なくなってきているかもしれませんが、私たちをどうぞ健康を守り、あなたに喜ばれ生活ができるように導いてください。また感染した人たちの命を守り、またお世話をしてくださっている方々をどうぞ支え守ってくださいますように、この1週間も神の聖霊様によって神の子とされていることを喜んで歩むことができますように、感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。